ちょっとまた階段、ゆうきちゃんから階段が来てます。
はい。
私の妹は中学校の教員をしております。今から1年ほど前、当時バスケ部の副顧問を任されていた妹。練習試合や大会を通して他校の生徒、先生と親しくなる機会が多く、この日も交流会と称して数校のバスケ部顧問の先生が集まり、飲み会が催されました。その飲み会で妹が聞いた他校の A 先生が体験した話。A 先生は女性の体育の先生。体育科目のカリキュラムには創作ダンスがあり、この日は生徒が考えた創作ダンスの発表日でした。記録用として体育館の定位置にカメラをセットし、生徒にはグループごとにカメラの前に出てきてもらって発表をしてもらうという段取りを取ってました。カメラが設置され、イベント的なワクワク感を感じた生徒たちはいつもより楽しそうでした。はしゃいでいる生徒、緊張している生徒に混じって一人体調が優れないのか、体育館の隅でうずくまっている女子生徒がいました。気づいた A 先生はすぐさま女生徒の元に駆け寄り、大丈夫？声をかけました。はい、大丈夫です。このまま少し休んでてもいいですか？との返事に A 先生は了承し、無理しないでよ、と伝えました。いよいよ発表開始。生徒はグループごとにカメラの前に立ち、自分たちが一生懸命考えた振り付けを披露します。オーディエンスの生徒らはカメラの横側に列を作って座り、応援するようにじっと観覧してました。何組かの発表は済んだ後、体育館の隅で休んでいた女性とか急に立ち上がり、A 先生に駆け寄ってきました。そして、先生、すいません。保健室行きます。と一言告げたかと思うと、体育館から飛び出していきました。すぐに別の生徒を保健室に付き添いになりましたが、走っていく女性との顔色は悪く、心配になりました。無事全グループの発表が済み、授業が終わった A 先生は保健室に彼女の様子を見に行きました。保健室の彼女は先ほどより顔色が良くなっており、心配する A 先生の問いかけには、あ、もう大丈夫です、と答えました。少し横になって体調も回復したようで、A 先生は安心しました。この日の夕方の放課後、体育科の先生たちを集め、今日撮影した創作ダンスの発表会の映像を見てもらうことになりました。再生ボタンを押して映像が流れます。定位置に構えたカメラは体育館の壁を映しています。グループ名を呼ばれて緊張のお持ちでカメラの前に立つ生徒たち。BGM が流れ、曲に合わせて踊り始めます。その後ろでカメラにチラチラ映り込む人物がいました。その人物は踊る生徒らの後ろで体育館を走り回っています。見た目は小学生くらいの男の子、中学生ではありません。ましてやこんな男の子は今まで見たこともないし、勝手に校内に入ってきたとしても撮影中その男の子の存在に A 先生や生徒たちが気づかないはずがない。でも絶対誰も見ていないんです。その男の子はとても楽しそうに走り回っている、その様子がカメラにずっと収められました。この映像を見た体育の先生たちは青ざめたのは言うまでもないでしょう。これ何？誰なの？これってまずいもんなんじゃない？その場にいたら気づくよね。もう再生やめようよ。全員がこれはやばいとなり、映像は途中で停止。そしてその場に居合わせた先生たち全員の意見で、この映像は生徒たちには絶対に見せない方針でいこう。生徒に何か聞かれたらうまく撮影できなかったと謝ろう。という取り決めがなされました。で、次の体育の授業の日、本当はこの日は、発表会のビデオ鑑賞をしようという約束をして生徒でも楽しみにしていたんですが、A 先生約束通り開校一番生徒らに、ごめんなさい、発表会のビデオを鑑賞するって言いましたが、あれは撮影に失敗しちゃってみんなに見せられません、本当にごめんなさい。生徒からはもちろん不満の声が出ましたが、どうすることもできず、ただ平謝りして授業が終わりました。授業終了を告げるチャイムが鳴り、そこの教室から出ていた A 先生に一人の生徒が駆け寄ってきました。あの体調悪いって言った女生徒です。もう大丈夫なの？と心配する A 先生の声を遮って、彼女はとても真剣な目で、嘘ですよね？え？撮影に失敗したって嘘ですよね？映ったんですよね？やっぱり映ったから見せられないんですよね？なんでこの子知ってんの？と内心ぎっくりしながら、何のこと？本当に失敗しちゃったんだよ、ごめんね。ととぼける A 先生に、女性とはこう続けます。私わかってるんです。あの日、体育館に入ってきた時から男の子がいて、でも誰も気に留める様子もなくて気持ち悪くなって、体育館の隅でじっと様子を見たんです。そしたらその男の子、どんどん体育館を駆け回って、はしゃいで、もう怖くて我慢できなくなって、体育館にいるの無理になって、飛び出したんです。ねえ先生、やっぱり男の子、映ってたんでしょ？続けざまに喋る女性とをなだめつつ、A 先生は最後まで何のことかわかんないとはぐらかしてその場を去りました。それからというもの、その学校では体育館のビデオ撮影はしないことになったと言います。楽しいところに霊は集まると言いますか？今回の件も楽しそうな雰囲気につられて男の子が入ってきちゃったんでしょうか。またお便りします。 最後可愛くまとめてきた。
ああ、なん見たいよね、やっぱこういうビデオってね。
本当ですよ。
うん、
うん、見たいよね。まあ、
見たい。
まあ皆さん廃棄しちゃいますけどね、うん、心霊写真もそうだけど。
ああだからさ、
うん、
あのよくほらそういうのでその、うん、やっぱり持ってちゃいけないから消しちゃったよとかってあるじゃないですか、
うん、
なんかそういうのって嘘くせえなって思ったこともあるんだけど、
うん、
実際変なものを撮るとき撮っちゃったとしたときで、はい、僕自身も消すもんね。
そう消しますよね、う
ん、あので後からそれこそなんか、うん、なんかイベントとか、
うん、
そういうので使えたのになってちょっとこうスケベ根性出ることもあるんだけど、うん、それありますよね。
持ってるとまがまがしいっていうのはね。
そうそうそう、
みんな消しちゃうねやっぱりね。だからもう本当に俺に送ってから消せと言ってるんですけどね、うんうんうん、
その心を洗ってるねおばさ
ん
とその駅で、
うん、
やった時も、
うん、
僕ねずっと動画撮ってたんですよ、
うんうん、
撮れてなかったの。
あとでツイッターにアップして笑い物にしてやろうと思ってたのに
あのツイッターは僕は思わないけど、
はい、
会長ぐらいには送ろうかなって思ってたの。まああとうちの嫁、う
ん、まあまあ何かあった時のためとかね。
そうそうそう、
暴力とか事件になった時のためとかね。
そうそうそう、そしたらやっぱねよく撮れてなかったんだよね。
よく撮れてなかった、
よくっていうか全く撮れてなかった。まあまあそれは僕もほら必死だからさ、
うん、
押せなかったとかもあるんだろうけど、うん、あとやっぱ昔変なモデルさん撮った時とか、
はい、
あのね、前一回話したけど、ね、ね、頭に虫の無数の卵があった子、はい、撮った時もやっぱし禍々しくて消しちゃったもんね、
うん
うん、なんかそういうのとかさ、なんかあるのかもね、持って言いたくない
みたいな。ましてや一般のね、別にオカルトとか怪談関係ない吉田くんとかが周りにいない人だったら、
うんうん、そうだよね、持ってて得はないもんね、うん、別にね、
まあ消すよな、うんうん、そりゃ確かにね、嫌だもんね、
うんうん、
白線途切れ途切れさん、大阪の女性の方ですね、
はい、あ、さっきの方、
はい、
サンティライミ
ゆうきちゃん、はい、サンティライミ、
はい、
はい、初めてお便りします。白線途切れ途切れと申します。
いいね。
神戸六甲山で会長や菅地さんが滑っているとおっしゃっていたアート事業の仕事をしています。すいません。
はい、
あのよくね、あのちょんの間とかがね、
うん、風俗街が
小金町とかね、
小金町とかね、
ああいうのがね、亡くなった後に、
うん、アート界隈の人たちがこの街を盛り立てていこうみたいな感じの、
よくありますよね、
うん、そういうのを滑ってるって。
僕は素晴らしいと思うんですけど、
僕も素晴らしいと思ってますよ。うん、
菅田さんはちょっとも
漏れちゃんで、
あのなんかそれ気に食わないので、みんながキラキラと働いている若者たちが夢を持って活動している様子がすごい妬ましいようで、なんか言ってましたね。大阪の下町で、神戸六甲山もあるんだね、
うん、
ね、まあ、大阪の下町で家賃3万5000円のボロアパートに猫5匹と暮らす極貧なめくじリスナーです。いいじゃないですか、
うん、
数年前クレイジージャーニーで吉田さんを見かけて、まあ、ずっとファンです。ありがとうございます。ここ何年かの個人的な不幸ごと、かっこ両親の離婚、作家活動の破綻、婚約していたモラハラ男に捨てられる等の際は、いつも僕は怖くないの配信に元気づけられていました。いや、よかったけど、ちょっと闇側のあれしかないよね、
う
ん、元気づけるって
言っても
、ね、うん、ポッドキャストアワードとかに絶対ノミネートされないそういうところと全く反りが合わない番組だし、
うん、
リスナーですよね。サイレントリスナーを続けてきましたが、ラジオで紹介されていた国門ゲートを見てきたので、今回感想をお便りしました。はい、よかった、これで一人でもね、観客が増えたのは、うん、神戸公開の初日、舞台挨拶の日に見ました。おう、諏訪山先生もいたんじゃないの、よくわかんないけど、映画は進むにつれ起こる事件の圧倒的なドラマ感、出演者の言動により生まれる予測できないうねりに巻き込まれ、正直何を見せられたのかわからず放心状態だったと思います。上映後、監督のお話を聞くうちに映画として楽しんでいいんだと気づき、やっと正気に戻ることができました。うん、まあ、確かに、ね、これどう見ていいのか混乱するっていうのはあります。まあ、そこは面白いんですけどね。見ました。
いや、僕だからあのポッドキャスト聞いてめちゃめちゃ見たくなって、
うん、はい、また東京でも、うん、神奈川東京でもまたもう一回やるんじゃなかったね、再上映
見に行こうかな、
うん、ぜひ。また私にとっては UFO 映画であると同時に良質な猫映画でもありました。 私はラジオで聞いてドキュメンタリーということを理解していましたが、一緒に見に行った方は何とかリアルかどうか疑ったとおっしゃっていました。今にパターンか。めっちゃ楽しくてホットで。
フェイクドキュメンタリー
とか。そう。こっちは、この人でも疑った、リアルかとか疑った。まあ、それはいいんですよ、全然。今井さんははっきりと、これは完全にフェイクドキュメンタリーだと、
はい、
言い切ってましたから。うん。うん、まあ、またイライラしてきちゃうから、もうやめその話。ご紹介いただきありがとうございます。はい、私は見ない側の人間なので UFO すら見たことありません。まあそれでもある数少ない怪異体験、目の錯覚、怪異体験も目の錯覚や使うせいと脳内処理してしまいます。投稿できるお話があればいいのですが、全然そのいいですよ。目の錯覚だと思ってても、うん、使うせいだと思っててもね、ぜひ投稿してください。モラハラ元彼の屋久島実話怪談は思い出そうとするとトラウマも一緒になるので遅れません。面白そうじゃん。
これ生殺しじゃない
ですか、ね。屋久島実話怪談面白そうじゃん。うん、家の近くの212号室だけ380円で泊まれるラブホテルの話。
ほ
ー、なんかこれあったよね、大阪の変なホテルで。ツイッターとかでも話題になってなかった。
あ、
これじゃないのかな。
ちょっと知らないです。あ、それめちゃめちゃ安い部屋でしょ、
うん、
幽霊出るとこだよね、
うんうん、
それとは違うんじゃない
ですか。違うのか、
うん、
それとはまた別に212号室だけ380円のラブホテルあるの、うん、これをいよいよホテル名を教えて、とりあえず、
うん、
あと、六甲山の階段なども少し集めてますが、いかんせん小粒です。私の見慣れない世界について知るためにもっと精進します。いや、送ってください、とりあえず。送らないと成長はないよ。
誰で
吉田会長の活動を応援したいのに、金銭面の問題で遠征が叶わず、35,000円のね、アート、ね、会話の仕事をしてる人だからしょうがないね。35,000円家賃のね、住んでる。書籍を細々と集めるのみです。またイベントに参加してレジェンドリスナー様たちともお会いしたいなと夢見ています。あんまりまレジェンドリスナー集まるイベント特にないけど、
ね、ないですね
またやってもいいけどね、うん、ラジオイベントはね。
ああね、前の面白かったもんね、
う
ん、
まあまあ、あれも 2,3 年前だもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うんうん、作家活動の破綻の話も聞きたいですよね。
ね、こっちは面白そうだよね、
うん、
モラハラ元カレ
ね、
それはトラウマがあるのかまあ、菅田さんの目から見た偏った美しい世界の話や、今井さんのほろ酔い怪談、ながら見映画なども毎回楽しみにしております。こんな素晴らしいコンテンツを無料でなめくじにご提供いただき、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。PS 大学時代英検で映画を撮っていたので、人生相談に出会えた浪人街の後輩の人のご出演映画話も期待しておりますと。
お
なるほど。はい。
ありがとうございますね。
具体的には特に何も送ってきてなかったね怪談も人生の失敗談も、
うん、でもなんかラジオネームが素敵だよね。
白線途切れ途切れ、
うん、なんか妖怪でいそうだよね。妖怪白線途切れ途切れみたいな。
はい、
うん、1ティライン。
まあまあこれからですか、ね。は
い、これからそうご挨拶がてら
です、ね、ぜひ送ってください、はい、
うん、
ちょっと階段を続けざまにいきますね、
はい。
短い階段です、
はい。はい。
これ多分ね、本に書かせてもらう。
あ、じゃあ、あれですね。
まあでもこれ、ラジオに送っていただいたんでね。うんうんうんうん、で、この後いろいろ、まあちょっとメールでやりとりして取材したんで、はい、あるんですが、どうしようか。だからメールこのまま読んでもいいし、俺が書いたからもう話は頭に入ってるんだけど、うんうん、まあまあいいや。まあ、このまま読みますとりあえず。
はい。
AH さん、初めてお便り、
ね。
はい。20代男性の方で。三つ下の妹から聞いた話です。妹は病院に併設されたコンビニエンスストアでアルバイトしてました。そこでいくつか奇妙な体験をしたようなのでお伝えします。まあその病院に併設されたコンビニで、まあ正直病院名をもう聞いてるんで、いろいろ調べたんだけど、うん、24時間営業じゃないんですよ。
あ、じゃあ
病院の、うん、診療時間に合わせて、だから、うん、まあ9時から10時までとか。
うん、はいはいはい。
いうコンビニなんだけど、ただやっぱり、ね、病院ないっていう場所柄、
うんうん、
妹はコンビニに溜まったゴミをまとめてゴミ集積場に捨てに行ったりすると、うん、ゴミ集積場までエレベーターに地下に行って、霊安室の前を通ってそこからゴミの捨て場に行かなきゃいけないわけよ。だから不気味だなと思いながらゴミを捨てて霊安室の前を通ってエレベーターに乗り込んだ時、実体のない人間の雰囲気が一緒に乗ってきたような感覚になりました。怖い怖いと見ながらエレベーターのドアを閉め動き出したところで耳元にスーッと息を吸い込む音が聞こえたそうです。 もう一つは妹が、あ、この話を書いたんですけど、この妹さんが、
うん、
休憩しようと、レジの奥の方にスタッフルームがあるじゃないですか、はい、コンビニって。ないところで、ホットコーヒーの S サイズ、
うん、はい、
まあ、最近、ね、コンビニにあるやつが、うん、机の上に置いてあった。で、湯気当たって、
うんうん、
で、店長が近づいてきて、コーヒー入れたって聞いてくるんですね。いや、今帰ってきたところなんで、別にコーヒー入れてないですよ。うん、って答えたら、実は店長が、まあ、24時間営業じゃないじゃん。
はいはい、
で、朝の病院が開いたところで、開店します、うん、コンビニを。
はい、
で、開店作業して、ふと気づくと、いつの間にか机の上にコーヒーが置いてあったんで。で、その日入っていたスタッフのアルバイトの子たちに、全員聞いてもらっても、誰も心当たりがない。コーヒーを入れてないっていうね。で、最後にその妹さんに聞いて、妹さんも。
で、誰もやってなかった
と。誰もやってないっていうから、そのすごく、ちょっと、怯えてる様子だったね、だいぶ店長が。まあ、とはいえ、でもさ、ほら、コーヒーが、誰も入れてないコーヒーがあったぐらいの、まあ、小粒な不思議さじゃないですか。まあ、もちろん店長だから、誰か外部会社が入ったかどうか気にしてるのかもしれないけど、でもなんか、こんなに怯えることないのになと思って、ふってよく見たら、そのコーヒーが、でも、朝からあった、もう何時間も経ってるのに、まだ熱く、ほかほかの湯気が立ってるのを見て、ゾッとした。
はあ。まあ、羨ましいけどね。ずっと、あったかいの飲めて。
うん。
で、
結局その店長が嫌だからっていうことで、うんうんうん、妹さんに流しに捨てさせられたらしいんだけど。
ああ、でも何なんだろうな。
うん、そのまあ、すごく短い小粒のあれだけど、
うんうん、
その湯気が立ってるっていうのはいいね。
うん、そうですね。うん、
俺ちょっと間違えて最初に言っちゃったよね、湯気立ってるって。それ、オチの方に持っていかなきゃいけなかったね。ちゃんとあの階段本ではちゃんと、あの、最後まで、オチなので言ってないんだけど。
うん、まあでもなんか不思議な話だね、それ。うん。で別にその理由はないわけでしょ、そのコーヒーが好きな人が前勤めてて死んだとかさ、
うん、
ないわけよね。
そうね、だからまあ、死んだとしてもその病院じゃ関係ないだろうけどねその病院の患者でいたとか、う
んうん、ね、
コンビニのコーヒーが好きな人が、
うん、まだなんかそのね、
うん、
どうなんですかね。
まあでもそのあんまりその理由がわからない方がいい階段だよね、
うんうんうん、
理由が分かった方が面白くなる場合もあれば、うんうん、わからないから。
わかんないから気持ち悪いよね。
うん、いいっていう
思います。3ディライミです。
はい。
はい。
広東風バッカス像。
お。はい。
はい。吉田会長、菅さんき、今に先輩、にーはーを、広東風バッカス像でーす。
おやおや。
こういうなんか伸ばす人多いよね、帰参寺。多いっていうか、独特のめんどくささが、このラジオリスナーのお便り、なんか共通点ありますよね。以前、自らのジェンダーの揺らぎ、かっこ、ジェンダーバイブレーションから来る、心のざわつきを抑えきれず、眠らない街の某発展サウナに宿泊した後、閑散とした朝方の歌舞伎町をさまよっていた時の話です。僕はこの日の最後の最後、そのざわつきへの最終回答を求めて、お兄さん、マッサージはと道端で声かけてきたチャイニーズお姉さんについていきました。
ハイジアのとかな。
ちょっと、一昔前の裏物ジャパンとかの文体ですよね。
ああ、そうね、うん。
雑居ビルの薄暗い室にて、一通り特殊なマッサージを施術され、ジェンダーバイブレーションの修正を果たしました。過去、発展サウナでゲーと絡んだ時とは打って変わってビンビンで昇天。そこで、まだ時間あるよ、背中マッサージすると、チャイニーズお姉さんからの粋な提案。ふえー。巧みな指使いにすっかりとろうとリラックス仕掛けたところで、はっと我に変わりました。こんなんじゃダメだ。一仕事終えで、惰性だけで動いている油断しきったゼンマイ人形状態の彼女の不意をつき、例の質問をぶつけてやったんです。お化けとかって見たことあるお姉さん、 ああ、あるよ。こういう町でしょ。いっぱいいるよ。予想外の返答にテンション上がります。お姉さん、まあまあまあまあっていうホテルに女いつもいるよ。と具体的な名前まで飛び出しました。マジかよなんて思ってると、パーテーションで区切られた他のベッドで、他の紳士を施術中と思われる別のお姉さんからも、ああ、あそこ、すごいよと声だけが返ってくる始末。うわぁ、本当にいるんだ、チャイニーズお姉さんすげえ、これは良い収穫があった、あとラジオに投稿だと満足して帰宅。が、その日僕はただ服先を飲んでいて、めめめめめっていうホテルというお姉さんに言った、めめめめっていう部分をすっかり失念してしまいました。てへ。ということで、これ以上の調査は、歌舞伎のディープでピンクなグレーゾーンなら俺に任せろで、リスナーもすっかりおなじみの今にさんにもお願いします。はい。さて、これは、前置きね。
ああ、そうなんだ。
はい。めんどくさいなって思う。じゃあもういい。じゃあ、そもそも報告しなくていいよね。
もう本当、なんか、その、ラジオライフとかそういうのの文体だよね。
うん、
裏物とかのね。
はい。さて、チャイナといえば、ここから本題ね。
はい。
僕が学生時代に付き合っていた中国からの留学生、シーちゃんのお話をしなければなりません。この話ってなんか前あったっけ？
シーちゃん、あの、脇がのメガネの子の話はしてた
よね。ああ。これは中国人留学生。
その子は違うんじゃないですか、だから。うん。
僕は当時、ごまたしていて、あすか。
かっけえ。
だから、その中の一人ってことか。
うん、うん。
脇がのこと、
うん、
あの中国人留学生のこと、
はいはい、
その5人全員と真剣交際している逆クズゲス野郎でした。
うんうん、
まあ確かにね。まあ。その中でも、デビュー当時の大塚愛によく似て、可愛い中国からの留学生、シーちゃんが一番好きでした。うん、じゃあ真剣交際してねえじゃん。矛盾してんだよ。よくこんな2行で矛盾できるな。しかし彼女と親交を深めていくにつれ、僕の中にある一つの疑惑が浮上し始めました。クリトリスがない？そう、いくらかき分けて捜索してもクリトリスが見当たらないんです。練馬の中国人ばかりが住む某町の住宅街ワンルームアパートの蒸したロフトの上で、いくら彼女の股間をまさぐろうともクリトリスだけはどこにもないのです。悩みました。クリトリスがない？何回言うの？一回でわかるよ。そんなことがあるのかな。それから数年が経ちました。僕が持っていた ごまた関係は解散してしまいました。バレてバレてバレまくり、気づけば一人になってました。しかもなぜか僕がその時やっていたバンドのボーカル M 君が C ちゃんと付き合っていました。まあ、つまり穴兄弟です。まあね。その報告を聞いた僕は、ボーカル M 君に、C ちゃんのクリトリス探しといて、と依頼。数日後、まあ、M 君から、マジだ。マジでクリトリスどこにもなかったわ。わらわらわらわら。という調査結果が返ってきました。
ほんと下品だよね。
ね、ほんと下品。なんかすげえ嫌な。俺たちも女性に対してこういう、なんか立ち位置だと思われるとすごい嫌なんだけど。
ほんとね。
ね。
うん
会長、兄貴、先輩。クリトリスない女なんているんですか？中国は地方によっては未だに割礼が行われていますが、本当ですか？いるとささやか、いるとごめん、いるとささやかれていますが、
はいはい、
本当ですか？
ささ
やかれてないし、ね。っていうか、割礼って何なんですか？中国だけのものなんですか？日本にもあります？シーちゃんは中国でも割と大きいお寺の娘さんらしいんですが、それも関係あるんでしょうか？ぜひとも女性経験豊富な今にさん、すがつさんの意見が聞きたいと思います。よろしくお願い、北島。よろしくお願い、北島って書いてある。で、終わって、ブツって終わってる。これ、あの、キーボード打ってる途中に後ろからドンキー殴られたみたいな。
そうですね、これね、
はい、
うん。
よくここまで間違えられるね。いや、だって、中国で割礼なんて。
あんま、どうなんです？
しかも、すごい勘違いしてるのが、クリトリス切除と割礼を勘違いしてますよね。
うん、
あので中国で、まあ、包茎の皮を切る活動を行っている地域があるかもしれないよ、うんうん。まあ、それは別に世界中によくあるし、まあ、よくあるのはユダヤ人だよね、
うん。
でもそれは。で、クリトリス切除は正直でアフリカ以外
アフリカだよ、ね、
聞いたことないよね、
うんうん。
で、中国は地方によっては未だに活例を行われていると囁いてますが、本当ですかということで、これ、活例とクリトリス切除をまずごっちゃにしてるし、うんうんうん、かつ、その、ユダヤ人と中国ごっちゃにしてるし、
うんうん、
しかもカツレって何なんですかって分かってないし中国だけのものなんですかとか、
うんうん、
よくこんな短い中で5個も6個も間違えられるよね。
そうね、うんうん、
あの全然あの悪口じゃないんだけど、
はいはい、
頭の悪い人ってすごいあの複雑な考え方するんだよね、ねじくれた。
な
んか
逆にね。
そう、頭のいい人が複雑な考え方すると思うじゃん。
うんうん、
逆ですよね。あの、頭の悪い人って複雑な考え方。
うん、
素直に考えたら書けないもん。
そうです、
ね。あ、
で、
悪口じゃないですよ、
うんうんうん、
あの。頭のいい人ってのは逆にその、ね、ごちゃごちゃに絡んだ糸をほぐしてまっすぐにする。っていう作業はできる。
まあまあ逆にゆえにシンプルなんだよね。
そうそう。
うんうん、
でもそんなところがいいところだと思うよ。はい、
うん、そうだから、はい、そう、そんなところがいいところだと思うよっていう気持ちで接してあげればいいんじゃないですか。クリトリスがない子に対しても、うん、別にそれ含めて別にいいじゃないですか、ね。だから
単純に体質なんじゃないの。
うんうん、
ね。
でそんなこだわります？そのなんか。
うん、
どうでもいいよね、
うんうん、
はい、
まあそういうところ、そういうところやでって感じだよね、うん、
まあでも前半のメール、前半の前置きの方が面白かったです。
あ、確かに。ただ全体的にちょっと嫌なセクハラ感が出てるからなんかなんか嫌なんですよね。うちらもそういうスタンスだと思われたくない2回目だけど。
だから、あれだよね。その、まさにほら、うん、90年代サブカルが今のアップデートされた感じだと嫌な感じで見えちゃうのと、
はいはい、
同じ問題みたいなのはあるよね。
うん。まあ、そこは一応言っとかないと、一緒にされたくないんで。
はい。
はい、
似てない
です。はい。
はい、でもね、なんか、またいろんな経験されてると思うから、話聞かせてください。う
ん、みろりさんからも来てますよ、
はい、
メールが、
は
い、今回でも階段の収穫がなく、興味が引く内容かもではないかもしれませんが、その時はお読み捨てくださいだって、
はいはい、
まず国際ロマンス詐欺についてそれは前なんか国際ロマンス詐欺仕掛けられてるって言ってましたよね。まあその結果から言いますとテンプレ通りの国際ロマンス詐欺でした。
あ、
先方のスペクトは50歳男性、日本人の妻と死別、15歳に一人息子、過去全寮制の学校へ行っていて年1回しか会えない、アメリカ陸軍のキャプテンである、シリアにて平和維持活動に携わっている、自身の画像を頼み下に送ってきました、添付します。まあ、見ましたけど、まあ、
普通の外人さん、
軍人さんの写真でしたね。で Google で画像検索かけると詐欺に使われている画像として登録されていました。
は
ぁ、でまあ、私の英語能力は B 同士も怪しいぐらいなんですが、翻訳アプリを使ってなんとかツイッターの内容について何ターンかやり取りをし、今日の出会いは素晴らしいものだなどと言われながら初日は終わりました。まあ次の日からも、まあメッセージが3時間たけずに来て、何してる、お休みとか、何食べたとかって来て、すごい褒めちぎる。で、すごい、確かにね、豆なんだって。
うん、まあ、豆でだよね、そういう人たちってね、うん。
で、これは好きになってしまう人もいるのかなと思いました。
うんうん、
まあ、長い人では1年かけてやり取りする人もいるようなんで、楽しみにしたんですが、3週間目にあっさりクライマックスが来てしまいました。ま
あ、
お金の請求ってことですね。
あ、
はい、数通りあるパターンがあるらしいんだけど、自分の場合は、まず、グループの業績が良いので、キャンプ内で宿杯をあげている、うん、と聞きました。米軍キャンプなんでね。
はい、う
ん、その後、金塊とエメラルドを報酬としてもらった。アメリカ軍ってそうなんですか。
海賊みたいな、ね。はい、
でもこのキャンプ内は危険なので預かってほしい、
うん、
と言って、金庫に金塊などが入っている画像を送ってきました、うん、そういった貴金属は輸送できないんじゃないとしれっと返すと、うん、自分が懇意にしている配送会社なのでそれを使えば大丈夫、金庫に入れて送るし、金庫に入れて中身は自分とあなたしか知らないよ、うん、なので名前と住所、電話番号、メールアドレスを教えてほしいと言われました。変な URL もつけてきたので、ここでブロック、通報しました、
うん。
が、このアカウントは今も存在しています。
は
ぁ。2ヶ月ぐらいやり取りしたかったんですが、残念です。
うん、
はい、まあ当然ですが、不思議な話は怖い話ないと聞いたんですが、向こうも、と思ったのね。
はいはい。
返事がアプリでも解読できず、
うん、
夫に見てもらったところ、 うん、まあ要はそういう話が好きな人はいるよねみたいなニュアンスの回答、あ、まあ、面白くもなんともない回答だったということでした、うんうんうん。ちなみに先方は私のことを Dear と呼んでいました、
うん、
複数の人を引っ掛けているでしょうから、この呼び方で統一してるんだろうなと、うん、
あ、なるほどね、
よく言いますよね、うんうん、あのそれこそごまたとかしてる人は、うんうんうん、同じ名前の人と付き合うようにしてるとかね、
あ、
うっかり呼んでもバレない
ように、そんなことまでしてごまたして楽しい
ね、
のかな、
うん、でもまあそうなんでしょうね自分のエネルギーの持っていき方がね、はいはいはい、階段を集めるのが好きな人もいれば、うんうんうん、そういうことをするのが好きな人もいますから ね、 ね、この話は以上です。もう一つ、はい、私は物心ついた頃から文字に色を感じています。
ああ、はい、はいはいはい、
突然の告白ですね結構長いリスナーさんですけど、うん、いわゆる共感覚と言われるものです。最近この共感覚について相次いでネットの記事を見かけたので お話しさせていただきます。これは特に数字に強く感じます。文字では一文字の時と熟語の時では色が変わります。例えば昭和は橙色ですが、昭和の昭だけだと黒っぽい赤です、
うん、
和は茶色です。混ざって橙色、あ、でも混ざっても橙色になる、あ、なるか、なるか、うんうんうん、黒っぽい赤と茶色だから。新元号の令和が発表されたとき、黄色を感じました。はあ、私の中で明治は赤、大正は青、平成は緑なので、令和という文字を見たとき、綺麗に並んだなぁと感じました。でも緑さんの塩梅いかん。
うん、
でもそれは別に自分、
でもなんか世間的な。ちょっとイメージの色とは違うね、うん、確かに
黄色っぽくはないよね。令和ってもっとシュッと青っぽい感じだもんね、
うん、そうそう、
まあ令がちょっとシュッとしてるからね。
僕令和はちょっと紫っぽい、
うんうん、これがみんな同じに感じることではないと知ったのが30歳を過ぎてからでした。遅い字面を色で覚えている場合もあるので、
あ、
そこから引っ張って記憶を呼び覚ますことができる時もありますが、あまり役には立ってません。まあこれにまつわるエピソードとしては、
うん、
1、共感覚のことを夫に話したとき、夫がじゃああなたが感じていると違う色で文字が書いてあったら違和感を感じる？なるほど。
あ、なるほど、うん、
と質問されました。確かにそこまで深く考えたことなかったんですが、思い返せばあー、あの文字の色違うんだよなとか、こっちの色で書いた方がいいのにと無意識に思っていることがありました。脳トレなどで青という字を赤色で書いてあって、うんうんうん、色を答えろといった問題が出たとき、私の中では青という字は黒なので回答に時間がかかったりしました。いやいや、こしい話だ。丸に先日夫とクイズ番組を見ていて空欄を埋める問題がありました。問題は 3.1415 空欄四角に、うんうん、で、まあ、答えは4択で A6B7C8D9 ですね。で、答えは D の9なんですが、字面の色が6では覚えてたのと違うと感じ、字面の色が6の字面があるってことね、
うんうん、
あ、色があるってことね、うん、3.1415 の次に来るのは、
はい、
来る色は6の色じゃないことは分かる。
あ、なるほどなるほど、うん、色で覚えてたんだ。
そう、
うん、
複雑。夫は、うん、なんでそう思うの？いや、色が違うから。で、この時色で違うと感じたことを夫に聞かれたことで、まあ、そのみろりさん本人もご主人もきちんと認識したってことらしいね。何か共感覚についてお二人は知ってますか？何かあればぜひご紹介ください。立春を迎えたとはいえまだまだ寒い日が続くかと思います。どうぞご自愛ください、みろり。
はい、
はい、
みどりさん、
みろり、
みろりさん、
はい、結構もう10個ぐらい読んでる人ですよ、うんうん、
あ、ずっとみどりさんと思ってた。
すみませんね、僕の滑舌が悪いんですか。
いやいや、
そのみどり、うん、色的にみどりだと思ってるってこと、
うん、そうだ、みどりっぽい色かな、
は
い、
みろりね、
うん、いや、でもこれはなんか僕もちょっとツイッターで見たね、なんかそういう人、
はいはい、
うん、
菅津さんの周りにいそうだけどね。
まあ、というか僕が思ったのは、このみろりさんとか、そのツイッターの人は本当だと思うけど、まあ、メンヘラっぽい子とかが、ちょっと人と 何差別化する自分を演出するのに使いそうだよね。
はいはい、はい。みのりさんの場合はもうこれは間違いなくあれだよね。
うん、そうだから
リアルだもんね。
うん、だから
エピソードとかが、
うん。だからもうちょっと、うん、こう世間的にこれが有名になると、うん、一時期それこそメンヘラっぽい子で、うん、結構あるあるだったのが絶対音感でしょ。
ああ。
今そうだみたいなそういうやつとかいたじゃん。
はい、
でも減ったよねやっぱし、はいはい。もうその絶対音感ブームが過ぎ去ってさ。
うんうん、
今言ってたら逆に本当かなってちょっと思うんだけど、
ね、
うん、なんかそういうのにそのうち使われちゃいそうな気はするよね。
ああ、
うん、
文字に色を感じる。
そうそうそうそう。う
ん、まあ面白いっちゃ面白いもんね。赤が青で書いてあって混乱したけど、うん、赤っていうのは黒だからって。
うん、そう。そう、なんかリス化とかしながら言いそう
じゃん。四角が三角になって丸くなったから大丈夫だからって。生き人形みたいなね。
そういうような感じのさ、はい、なんかに使われそうだよね。
はい、
うん。いやでも面白いですね。うん、なんか色他人と自分がそういうところで違うって思うことあります？なんか。
まあまあなんかあるんだろうけど、
うん、
なん
まだ30過ぎて気づいてない。
あね、逆にちょっと怖いし、
うん、
まあ面白いっちゃ面白いけど、うん、なんかあれば、うん、まあ私は本当に真っ当な人間なんで。
はい
はい、皆さんが非常に複雑でややこしい人間だなと思ってるんですけど、
うんうん、あそう思ってる認知なんだ。
そうだからまあないよな、そういうのはあります。
いや、
まあ周りの人とかで、
うん、
共感覚じゃなくても
ねえ、なんかまああのね、風邪ひいた時に同じ夢見る。
あ、でもそれは聞くね、確かに。
あ、そう、
うん。
うん。
どういう夢なんですか。
僕は、あの、葛飾北斎のさ、
うん、
あの、波の絵あるじゃん。
富士山があって。
そうそうそう。まさにあれが、動いてて、
うん、
埴輪が船に乗ってる絵を見ると、の夢を見ると、
うんうん、
あ、今風だ。
お
ぉ。ってなるんですよ。
ほうほうほう。
うん。だから、で、それって、まあ、みんながそうだとは当時からも思ってなかったけど、うん、昔から。うん、だけどみんなやっぱしそういうシグナルとしてそういう夢、
うん、
決まって夢見るのかなっていうのは思ってたことあったけど、
ね、幾何学模様の夢を見るとかよく聞きますよね、風の時。
そう、うん、ね、だからまあそれこそ気づいてないだけかもね、自分が例えばこう見てることっていうのが、
うん、
他の人からは違う見方、ね、見え方してるかもしれないし、
うん、あと全然ごめんなさい、
はい、
話が戻るんだけど、うん、そういえば電車トラブル
戻ったな、
うん
うん、
でいたわ俺も
何
その頃笑ってのおばさんに匹敵する人が、
うん、お
高槌慎太郎って知ってます？
見た
でしょ。
あ、その話今日しようと思ってたんだ俺。
そう俺も今だ、今なんとなくメモ帳見たな
はいはいはい、はい、
これあったわって
これねえ、はあ、でもちょっと最強だよな。
説明どうやって説明したらいいんだまあ小石さんってよく自分がスマホで撮った動画を上げるんですよ。
はい。
あ、でこれ小石さんっていうのは今60歳ぐらいの僕の演芸の師匠である井川八郎さんと、まあ、一緒にやっていたプロデューサー的な人食い企画の代表の日本演芸史の闇、
うん、
白血病なんだけどすっごい太ってて元気な伊賀さん、伊賀八郎さんのお葬式でインベーダー音頭を大音量でカセットテープでかけた、うん、あとでフローズンヨーグルトを僕はその後あの鳥貴族で怒ってあげたっていう、うんまあ、ちょっとうまく説明できないな、はい、まあ、
情報多すぎるんだけど、はい、うん、そういう人がツイッターをしてるんだよね、
はい、うん、ツイッターしてて、うん、でまあ謎の画像とかをね、よくまあその、うん、イベントっていうかな、まあ、出し物のチラシとかをよく画像を上げたり、
うん、
あと緑美希さんの画像とかもね、うん、動画とか上げたりしてますよね。緑美希さんっていうのは、あ、神様は泣いたっていう天の川一歩先生の、はい、あの曲
の
昔昔の物語、
うん、
で神様が泣く曲なんですよ、
はい、
あーってああって泣く。
全然聞いてる人わかんないよね。
あ、でもこれ以外にどうやって説明すればいいのか。
だかそういう。
足立区のレディーガガ、緑美紀ね。さん。
ちょっとわけわかんないツイートを普段からしてるよね。
はい。
うん。
謎のね、うん、謎っていうか、まあ、うん、
まあ、本人としては別に、あのやっぱさ、
はい、
自分の親とかがツイッターとかをもし始めた時に、うん、
はい、
なんかやっぱおばあちゃんとかのなんか書き方になったりとかするじゃないですか。
はい。
あのノリに近いよね。
まあもちろんね、うちらの親ぐらい、
うん、
よりちょっとしたぐらいの年齢だから、
高齢の人が文章を書かせた時に
ビックリマークの絵文字とかね、
そうそうそうそう、
よくあの普通にテキストでビックリマーク打ちゃいのに、うんうん、わざわざ絵文字でビックリマークにして、
そうそう、変な絵文字の使い方とかね、
うん、
そういうのもあって、うん、いつも変なツイートしてますよね。
うん。
うん、
で、
ある
時電車でトラブルがあったんですよね、はいはいはい、まずそこから説明した方がいいか、川越かなんかかな、うん、そっちの方の、あれは西武線なのかな、は
い、うん、西武線でしたね、
あれ、うん、に、用事があって、ね、どっかから乗って、で一回川越駅の駅中、
うん、
まあ改札出ないで、うん、そこの、まあ、喫茶店とかあるじゃないですか、
うんうん、
カフェみたいなところあって、はい、そこで誰かと話したのか、それとも一人でいたのかな、うん、でもあの人駅中によくいるんで、うん、昔あのそう打ち合わせとかするっていうから呼び出されて、はい、まあ、普通喫茶店じゃないですか、
うん、
あの渋谷駅のどん兵衛のカップうどんが食えるスタンドみたいなところ、
はい、ありましたね昔ね、
はい、あそこで2時間ぐらい打ち合わせさせられた思い出があるんですけど、うん、多分そんなノリで、そこで多分1時間とか2時間とかいたんでしょ、
うん、
で、また別の駅で、スイカで降りようとしたら、うん、あの、時間超過してしまったので、
うん、ずっと中にいたからね。
そう。
うん、
で、通れなくなって、うん、で、駅員さんに、ただ乗りしたんじゃないかって疑われて、
疑われて、はいはい、はい。
通過しないで、
うん、
改札をまあ、記録が消えちゃってるから、
うんうんう
ん。で、まあ、小路さんは、言い分ではちゃんと入って川越駅なん
です
って、超過しただけですって、まあいうふうに多分スムーズには説明してないと思うけど、でもう小石さんはそこでなんか着せる疑惑疑われたっていうのですごい怒って、駅員さんの2人ぐらいの顔を全部出してすごい怒ってる動画をアップしたっていう、顔出しさせたっていう、
まあ要は顔出ししてるところを普通に撮ってるんですよね、それこそ、は
い、で、うん、もうあの動画の時点で駅員さんたちも、うん、あ、でもそういうことなんですねって分かってて、
うん、
じゃあもう大丈夫ですかって言ってるのに、うんうん、すっごく小石さんが絡んで怒ってるっていう、でそれをあの正義はここにありみたいな感じで、うんうんうん、ツイッターの動画でアップしたら見事に炎上したっていう、
結構炎上してましたよね、
そう、
うん、
結構な数の人たちがこんなことをやるのはやめなさいみたいな、うんうん、何なんですかあなたは、あなたの方が間違ってますとか、
うんうんうん、
みんな
そう、ね、
怒られてましたね、うん、皆さん
だけどやっぱ小槌さんってちょっとやばいから、
うん、
それをスクショしてあげたりとかしてんだよね、
そう、こんなに多分、ね、反応があるっていうことが嬉しいんだよね、
うん、だからさ、ほら煽りの手法としてよくスクショ撮ってそれは逆にあげる人とかいるけど、うん、
はい、
煽ってるとかじゃないんだよね、
多分嬉しくてやってんだよね、うん、
でだからなんかしたら本当に真面目なさ、その、うん、異を唱えてる人とかさ、
はい、
なんか何がしたいんですか、だって普通にマジレスしてて、
はい、普通の人だと思ってるからね、みんなね、小槌さんを、
そうそう、こういう人だからってこっちはさ
そう説明しようかなとね、ちょっとあのそれこそさっきの駅員さんに、
そうそうそう、 YouTube の有名な人ですっていうね、
はい、
そういう感じでね説明したいなぐらいな感じで、うん、これの件で何か言ってきたりとかしてないんですか、別にこの炎上した件とか
全然、多分だ、小石さんも多分気にしてないと思うからすごいリプライっていうか返信がすごい返ってきたっていうのでちょっと嬉しくなったぐらいでしょうね、何にも多分傷ついてないと思います、
うん、いやだからさ、よくほらもう典型的なさ、そのなんていうの、2ちゃんのさ炎上した時に攻める人のさ、
うん、
まあ、正しい攻め方みたいな感じでさ、
うん、
小槌さんとなんか一緒にやってる若い演歌歌手の人とか、
はいはいはい、
なんかああいうのとかも上げてさ、
うん、
この人ここの事務所ですね、こっちにも苦情を入れときましょうかみたいなさ、そういう脅しのそういうのあったりとかしたのよ、だけど、うん、それすらスクショ撮ったのよ聞いてねえと思ってい
やいや無理だよ、そんな、
ね、全く聞かないんですよね、
あ、うん、白血病すら聞いてないの無理だよ。
ね、
で、うん、みんなは分かってないしね。
う
ん、そのちょっと
普通
のおっさんが怒ってやってる やってることはそれは間違ってるんですよ、うん、常識とは違うんですよなんて、うんうん、小泉さんに非常識かどうかを言って、小泉さんが、あ、常識で間違ってました、すいませんって言うと思ってんですかね。
そうなんです
ね。一回、三鷹祭りとか見たことないのかね。
ね、
あの、靖国神社の人にすげえ怒られても何にも気にしなかったからね。
ああ、だから、だって、普段通りさ、はい、今までだって結構上げてる動画とか、うん、僕覚えてるのがやっぱりあの、髪切ってるとこ撮ってて、自分で、うん。なんかその、理容師のおばちゃんとかに、うん、ちょっと映さないでくださいとか言われてるのに普通に撮ってるやつとかあるんですよ、
はい、
こういう人なんだよなって思って、うん、
しかもあれが誰か見て面白いと思ってるのかねよくわかんないよねYouTuber 気取りって、まあ、すごい、うん、先輩に対して、ね、言うのもなってくるYouTuber 気取りは撮ってるけど、
うんうん、ね、うん、すごいっすよね、うん、でもな結構さ独演会とかなんか、うんやってるじゃないよくその、うん、誰が見てるんですか。
いや全然誰も見てないですよ僕も、まあ、ゲストっていうかゲストどころか、うん、別にお金なんか一応もらってない、はいはい、どころか、うん、東村山まで行って往復で千何百円もかかる、うん、持ち出しですよ完全に、はいはいはい、で行ったりしたこともありますけど、うんまあ、知り合いのおじいさんとかがいるくらい演者と一緒の人ねが
本当フェリーニっぽいよな。
やめなさいよそういう差別的なこと言うのそれあなた奇形って言いたいでしょ
なんかねちょっと奇妙な人だったよね
っていうところですかね。
はい、
はい、あっ、ね、田口さんって男性の方からまたねちょっと菅地さんへの返信会談が来てますね。はい、はじめまして。まあいっか。
何
はじめまして。近所のトトロと申します。
おー、はいはいはい。
なんか僕、なんか言った、ね、なんか変な名前言ったかな名前言った気もするけど、まあ、うん、近所のトトロさんだって。
はいはい、
じゃ書くなよ、名前欄に、名前を。まあいいよね、名字だけ。過去放送にて、スガッツさんの掘りこたつに隠れる隣人のお話、
おーおー、
はい、ありましたね。
ありましたね。
お聞き、私が4、5歳の頃にした体験談を思い出しました。この話は家族以外に話すのは初めてです。第スフィンクス、うん、変なタイトル。
なんかいいね。
それはとても薄暗く寒い雨の朝のこと。その日は風邪をひき幼稚園がお休みになり朝一番で病院に行くことになりました。母にお母さん支度するまで隣の部屋のこたつで待ってて電源入れたらダメよと促され寒いこともあり私はこたつに潜り込んで待つことにしました。まあ、先ほどまで父や兄たちが賑やかに昼食をとっていたのでまあ、少し温かめに残っている掘りごたつの布団をまくり、頭から上半身まで潜り込み、なんでだよ。まあ、まあ、いいけど、まあ、もう子供だからね、うん。はっとしました。目の前に何かいるのです。はじめは我が家の愛犬、リリーというポメラニアかと思いましたが、
はい、
目を凝らしよく確認すると、人がいる。うん、ただ、この瞬間、自分は、ああ、お化けか。
うん、
と思ったしね、まあ、普通だったら驚くかもしれないけど、うん、日常的にお化けを目撃している私は子供の頃からそうだったんだね。どうせすぐ消えるだろうなとお化けの消失を待っていましたが、うん、なかなか消えない。しかもいつもと違って透けてない。
お、
うん、こんなにリアルな質感で存在するお化けは初めてでした。で、恐怖よりもむしろ好奇心が勝り完全に凝視しました。うん、掘りごたつの底で寝半蔵のように横たわり、
うん、
多分寝てるっぽい、
うんうん、
そのお化け。頭部はまんまスフィンクス。
おおわえ、あの髪型というかあの
髪冠みたいなね、
うんうんうん、
か変なかぶってるよね、しましまのものを、はい、で八頭身、
うん、
身長は120センチ程度、痩せ型で全裸、皮膚はアマガエルみたいな両生類の質感で全身グレーと黒のマーブル模様。あ、しましま、全身もしましまなのか、
うん
うん。スフィンクスの頭ってどういうこと？スフィンクス、頭は普通の女の顔だよね。
うん。まあ、なんか、コブラとかのあの、装飾品がついたりとかしてるのかな、
うんうん。手の指は3本だけ。まあ、残りの2本指は黒色に同化していた可能性もありますが。うん、で、ほこりと香木の劣化版みたいな重い香りを漂わせ。でも、これ、こたつの中に匂いじゃない？
うん、
私のあの、ほこりがさ、はいはい、焼けるって、
あれは匂いするときあるじゃん。ね、
うん。 目の位置は吸い込まれそうな漆黒の闇、過去空洞、性器はなし、足は人間とほぼ同じだが指はなし、性別不明っていう感じだったので、当時スフィンクスの存在を知らない幼い私はマーブル模様のイカのお化けだと思いました。でそれがぐにゃーっとしばらくしてぐにゃーっと不規則に全身の縞模様が動き出したかと思うと、あーっと体をよじり泣き声まで出し始めました。知性がみじんも感じられないその声に戦慄が走り、これは関わったら大変なことになると考えて慌ててこたつから出ました。直後その自分の後ろにいた愛犬リリー、ね、ポメラニアンが部屋の入り口からダッとのごとく出てきた私と入れ替わりにこたつの中に滑り込みました。直後ドダンパサンカンカンカンカンドンドンと騒ぎがあり、 2,3 秒後ピタッと音がやみました。こたつの中の状況は分からず、恐怖に支配された私の耳に雨の音と早鐘のような鼓動が響いてきます。緊張に耐えきれず涙をポタポタ畳に落としていると、はぁはぁとベロを出して息を切らしたリリーが吐いててきたのです。で息を言うと得意気に尻尾をピン立てて寄ってきて、私の涙をペロペロと舐めてくれました。
いや
とても深い安堵感に包まれたことを覚えています。で物音を気づけて慌てて清水姿に飛んできた母親が、大きな音したけど何したの、どうしたの、怪我はない。私はこたつを指差し、イカのお化けがいる、リリーがこたつで喧嘩した、こたつにイカいるからお母さんすぐ見てと言いましたが、母ははいはい分かりました、何がいるかなと確認したところ、まあ、スフィンクスは影も形もありませんでした。晩ご飯イカリングにしようかなと母に茶化され、私の握った拳に血が滲んだことは言うまでもありません。
それギャン泣きするよね。そういうギャグって一番やめてほしいよね。
その夜その夕飯晩の食卓にイカリングが上がるという粋な計らいもありませんでした、でもなんか無関係だと思いますが、リリーがその日から丸一日餌を食べず眠り続け目覚めると緑色をしたジェル状のうんちを大量にする謎の珍事が発生しました。
いやいやむしろ
いやいやいや、なんで無関係だと思うの、
絶対に
慌てて猫病院で受診するも全く異常なしでした、あれはスフィンクスだったんでしょうか。リスナーの皆さん、博学な会長のお考えをお聞かせいただけましたら幸いです。あ、それはね、あれだよって俺が答えると思ってる。そんなわけないでしょ。
中澤武史さんだったら答えるよ、
ね。う
ん、あ、これスフィンクスですね。
こたつスフィンクスっていう妖怪ですね。
はい、ああ、でも。
まあ、他にも覗く少女、10メートルの尾を引く火の玉など、いろいろ落ちなし、ショートな体験をしております。こんな話しておければ、また改めてお便りします。あ、ぜひ、よろしくお願いします。
めちゃめちゃ聞きたい。
覗く少女って怖そう、10メートルの火の玉
このスフィンクスも、これ嘘じゃないよね。これなんかリアルすぎる
感じ、考えられないね。
僕ちょっとそのほらいろいろ表現してくれたのを見て思あの聞いてて浮かんだのが、はい、あれ似てるよね、あのほらなんだっけ、あの恐怖奇形人間の奇形人間に似てるよね。
そうなんだ。
うん、似てる。土方辰巳だったんじゃないかな、だから。こたつになぜかいたんじゃないかな。
いそうだよね、お母さんの体内なんだろうね。で、ぎゅーっとこう、身をこう、ぎゅーっと中心に向かって、手足が、なんかもう。
変な方向にね、あらぬ方向にね。そう。あ、面白い。
女装した土方辰巳とかがね。
これは、ご提案です。
はい。以上ですかね、ラジオお便りは。じゃあまあ、終わりにしますか。
はい。
この、
そうですね。
本編自体は。
はい。はい、
アフタートーク、
い
きますか。はい、うん、さっきの小渕さん、アフタートークでよかったなんであそこに混ぜちゃったんだろう。
そう、
はい。
でもなんかあれだね、あの、白血病ってさ、
はい、
なんかその、白血病としか表現ができないから、形上白血病っていうことって多いみたいよ。
なるほどね。
あのね、っていうのはね、なんでかって言うと、うちの母親がやっぱしそうなんですよ。
お、そうなんですか。
で、
はいはい、
やっぱり
節子。
うん、節子ね。で、はい、本人も、
はい、
私死ぬんだみたいな感じで、うん、結構なったことあるんだけど、うん、あのね、なんかすごいこう線引きが曖昧なんだって、
うんうん、
でなんかそのだからね、そこからもうずっと生きてますけど、
うんうんうん、実はあの移植手術はしてない。
あ、全然全然。
そうそう、俺の友達、大学の友達で、うん、兄弟のあの、うん、なんだっけ、骨髄、
はいはいはい、
移植をして、
うん、
で今もう全然元気になった友達はいるけどね、
うん、
多分それは結構大事だったんだと思うんだけど、うん、じゃあそんなに、だから俺白血病のイメージってやっぱ、あ、まあね、まあ、テレビとかドラマとかもそうだし、ね、うん、身近にそういう友達がいたから、うんうん、神津さんのことを正直ちょっとイラッときてた時もあったんだ、白血病でピンピンしてるから。
うんうん、うん、そう、だからなんかね、
やっぱそういうのあるんだ。
あるみたいよ、そういうの。うん、まあ、あと年取って進行が遅いってのもあるでしょ
う、ね。まあ、自体がね、代謝が遅いと進行が遅くなるからね。
うんうんうんうん、そう。ね、まあでもさ、そういうテレビのイメージってあるけどさ、
うん、
あれ見た。
はい。
この前の日曜日にやってた。
ザ・ノンフィクション？
ザ・ノンフィクション、あの、宮川大輔花子さんのね。
あ、やってたんだ。はい。
前編後編で、今回前編。
アメトークもなんかザ・ノンフィクション芸人やってたらしい。
あれ僕見てなかったんですよ。
それもちょっと。
マキさんが出たんでしょ、なんか。
え、そうなんだ。
出たのかな、うちの嫁がなんかそんなこと言ってたけど。
はい。
うん、そう、だからその宮川大輔花子さんもちょっと衝撃だったんだけど、はい、
うん、
僕はあの宮川花子さん、何回かオランにしたことあるんで。はい、なのでちょっと衝撃だった
んです。やめてくれませんか、そういうこと。
はい、あの、うん、それも衝撃だったんだけどね。だけど、
なんだろう、やめてくれませんか、うん、気持ち悪いんで、
はいはい、だけどそれじゃなくて、
いちいち言わなくていい。
8時、
はい、
夜の8時に、
はいはい、
あのね、居場所をくださいっていう、
うん、
あの、
そのゴールデンタイムに、
そう、珍しいよね、
うん、
2時間 の、
はい、
あの番組やってたんですよ。
ちょっと社会問題っぽい、若者の社会問題っぽいタイトルですけど、うん、そういうやつ
で、それはまさにその援助交際をしてたりとか、
はいはい、
あとあのゲーム依存だったりとか、
はいはい、
うん、まあ、そういう不幸な子たちをこの大人たちがどうやってこの救ってるかみたいな、
うん、それは夜回り先生みたいな人たちが、
あ、そうそうそうそう、
うん、
でそうなんだけどさ、でそれこそあのリスカーが止められなかったりとか、うん、あとなんだろう、なんか血液を抜いてそれを貯めて、
うん、
それを LINE で送りつけてくる子がいるみたいな。
気持ち悪い。
まあ結構あるあるなんだけど、
そうだね。メンヘラあるある。
ね、だから、で、僕の店やるんですよ、
うん、
って。で、そうなんだけどさ、
うん、
ね、なんかすごいよね。それをそのゴールデンにやって、
うんうん
うん、でね。
やっぱり僕たちのメンヘラ認知活動が実を結んできたんじゃないですか、
いや、
世の中に。
で、まあその番組自体、その番組自体も、うん、まあ僕は正直、その、
まだ浅いと。
いや違う違う、あのゲーム依存の子とかをさ、うん、例えばこのシェルターみたいなところに連れてく男性2人がいたりとかするんですよ、
うん、
で、まあ、そのもちろん信念持ってやってるしさ、
うん、
偉いと思うよ、
うん、
だからなんかさ、その16歳かなんかの子をそこに連れてくわけ、その自分の経営する、
はい、
NPO 的
なシェルターみたいな、ね、
そうそう、そういうところに。だけどその入る前からカメラがこうやってくっついてて、
うん、
で あのナレーションでさ、なんか暴れることもあるので、あの防弾チョッキをつけますみたいな感じで、刺されてもいいようなやつをこうつける、うんうん、
防刃チョッキかな、
あ、そう、それかな、はい、で それを2人男性がいるんだけど、うん、1人がこうイエーイみたいな感じでこう叩いて、
うんうん、
それでも痛くないんですよ、
う
ん、
あ、説明ってことね、
そうそうそう、そんな感じでやって入るわけですよ、
うん、
そしたらそのなんかさ、うん、なんかそういう感じとかすげえ嫌で、
ふざけてる感が
なんとなくね、まあ、というかお前に何が分かるんだみたいな感じはどうしてもしちゃう、
あ、はい、
うん、すごいなんかさ、そう、そんな感じので、
龍が如くみたいにドラクエで救われてる主人公もいるんだよっていう
そうそう、なんか、ね、
子供もいるんだよっていう、
うん、なんかやらしいんだよね、そういう感じ、
はい、
うん、で、まあ、それはただそれはいいんだけど、
うん、
すっげえ嫌なのが、
うん、
高橋英樹と、
うん、
高橋真彩
マーサ、うん、
さんの親子がゲストで、
はい、
常にワイプで出てるんですよ。
ああ、
うん、
はいはい。
その時のマーサさんの
鼻の穴、
それ
やめないよ、そういうこと。
マーサさんの表情ですよ。
はい、
いや、なんでそんなことしちゃうの？そのだからリスカの映像とか出るたびに、うん、はいはいはい、もうなんでこんなことになっちゃうんだろう。
うん、
お前に何がわかるねんってすげえ思わない？
なんで大阪弁になって。
いやいや、なんかすごいそのね、なんかね、なんか嫌な感じなのよ、それが。
まあでもそれを求められてる役割をやってるだけではもちろんね、あるけど、まあ、
うんうん、でもね。
まあまあ、別にね、その、握手ではあると思いますけどね、その役割を設定すること自体が。
そう、あれに出ることで得ってないのになっていうのはね、ちょっと思いましたけどね。
やっぱり事務所移ったばっかりでね、そういう。
で、なんか高橋英樹さんとかも、なんか、なんだろう、そういう、なんかこう、共同生活してるかわいそうな生い立ちの子たちのところとかで、誰か女の子がさ、でもここはみんなでこうやってなんか話しようよみたいな提案してるシーンとかも、こう映ってるとワイプで高橋英樹さんが、もうやっぱしっかりしてるん、しっかりしてるよこの子たちは、上からなんだよね、すげえ。
なるほどね。
すっごい嫌な感じです、そうっていうのを思いました。
まあね、わかりますよ。だからまあザ・ノンフィクションとかはまだそういう嫌味は少ないよね、
そうそうそう。だからね、なんかね、そんな感じの番組で、結構ね、であとね、すごい思ったのがモザイク入れないんだよね、女の子に。
ほう、
16歳の女の子で実際そこに入ってる子が、
うん
うん、まあ、当然他の子モザイク入ったりしてるんだけど、なんかさ、いいのって感じしない？
まあ、そこの主人公的な立場の人にモザイク入れちゃったら、なんか絵的に成立しないっていうのはあるんでしょうけどね。
まあでもなんかね、それってなんかさ、この先いいのかなっていうのはちょっと思うけどね。
真面目か。
いやねえ、だってさ、なんか、なんかちょっとやだな。
だからスタンスがちょっとやっぱりだから浅いってことでしょ。
まあ浅いっていうかさ、あんま子供のこと考えてないよね。って思いました。
宮川花子のオーナーにはどういう想像だったんですか？
それはもういいです、
はい
はい。ただあの
大輔的な立場だったんですか、自分は？それとも
宮川花子さんは
寝取られ
いや、あの宮川花子さんはすごいね、やっぱり。
まだ見てないんだけど。そうなんだ、
すごい。
離婚しても続けてるっていう。
離婚してないでしょ。
あれ、離婚したんじゃなかったっけ？
いや、
離婚したけどそのまま続けてんじゃなかったっけ？それまた別のあれか。
あ、違うと思うかな。
そ
う、だからなんかもう変な話、もう死にそうなんですよ。
はいはいはい。
だけど、やっぱこう、ステージ立ったりとかすると、もうすっごいシャッキリしてるのね。
それこそ井川八郎さんですよね。
だからちょっとね、感動しました。あのね、やっぱ、すごいなって思いましたけどね。
確かにそのギャップ、でグッとくるのはね、もうイカさんなんかはもう、
ああ言ってましたよ、
やばいですからね、あの普段がもうなくなってますけど。
はいはいはい。だからね、そう、まああれは後編が今週あるのか。
はあ、はあ、
そうで、そのほらザ・ノンフィクションで前やっぱりそういう不登校とかの子を預かる和尚さんの、
はいはいはいはい、
ありましたよね。
ありましたよね、ヤンキーとか。
あ、そうそうそうそう、
預かったりするね。
そうで、あれ、その今回僕がさっき話した居場所をくださいの第1弾はその和尚さんも出てたんですよ、そうだから第2弾は、まあ、当然その人亡くなってるんで、今回いろんなそういうゲーム依存を立ち直らせる人とか、出てるけどね。特にそのゲーム依存を立ち直らせるやつが僕はあまり好きじゃない感じでした。
わかりますよ、はい、
ちゃんと目見る、わかった。そのゲームをずっとやり続けて30代40代そんな大人いっぱい俺は知ってる。だけどお前がそうなりたいんだったらそれでいい、でも俺はそれを認めない、なんだおめえと思って。
菅田さんまあまさに自分、菅田さんを否定全否定してる言葉ですよね。
ね、何と思ってさ、
筆川さんとか
ね、あの筆川さんとゲームをこの前撮ったんですよね、はい、ゲームのラジオをね、
全否定されましたね、はい、そいつにね。
そう、そう、そんな感じで思いましたけどね。
マッキーとかどうですか？
ああね、まあ、あのさ、ああいうのあると必ず牧原紀之容疑者って出た時の後ろにいかにも決めてそうな動画とか映るのは面白いよね。
歯がボロボロになってウェーイってやってる、
むき出しで笑ってる表情とか、めちゃめちゃ踊ってる表情とか
さ、はいはい、
そう、よく見つけてくるなとは思う、ね。
でもだったら俺は、これ使ったらいいのにと思うのが、 安住紳一郎のラジオかな、日曜天国かな、はいはいはい、なんかすっごい昔の回でゲストで出た時に、うんうん、あの、まあ、創作活動の話になって、はいはい、で煮詰まるとすごいチョコレートを食べる、うん、そうするとすっごい頭がシャッキリするから、う
ん、それ完全にチョコレートって隠語だよね。
いや でも言ってたのもチョコレートを食べて、はいはいはい、すっごい頭シャッキリするんで、
マージャンの人が言うチョコレートみたいなね、
うん、そうすると、まあ、うん、で、創作活動に曲作りがはかどったりします、うんうん、まあその分太りますけどねって言っててで俺結構それになんか影響を受けて、なんとなく仕事に詰まった時に何かそれ思い出しちゃって、チョコ食べることとかそれ以降あったりしたんで、
はいはい、
でも今思い返してみると騙されたのかな。
まあでもね、なんか
よく言うなと思ったけど、その時もね、ちょっと安住紳一郎もおおみたいな、ちょっと返答に困ってた感じだったかな。
でもさ、なんかもうコロナの影響でさ、はいはい、もうみんな忘れちゃったよね、
はいはい、
そこら辺ね。
そうですね、うん、
ね、
うん、コロナ対策なんかしてますか。
一応マスクはしてますよ、ちゃんと、はい、うん、あと家から出ない。
まあだから我々は結構
そう、
あの、いい立場っちゃ立場
ですね。そうそう、だから本当
社会人ざまあみろ
だから毎朝同じ電車に乗らなきゃいけない人は、うん、はいはい、本当ストレスだと思う。
だからね、心的ストレスがね、あのこの状況で満員電車乗るって、普段でさえただでさえ嫌なのに、
あのほら、まあ、よく言われることだけどさ、映画のアウトブレイク、であの映画館のシーンで細菌が飛んで感染する場面、
よく言われた。映画のアウトブレイクってそんなに有名なの？
いや結構有名です、うん、でそのシーンだけ YouTube にあったんですよ、
はい、はいはい、
でそれ見てたんだけどさ、うん、ね、その後ミッドサマー見に行ってさ、
はいはい、
やっぱ嫌な気持ちになるもんね。なんかこう
ちょっと
息すんのやめ
ようと思う。遠くからゴホッゴホッて聞こえてきたりするしね。
そうそうそうそうそうそう、でなんか空調なんだろうけど、うん、ふわーってくるとさ、うん、なんか後ろのやつすごい吐息をこうやってきてんじゃないかと思ったりとか、は
い、もうだからそれを本当冷静になった方がいいですよね、
うん、ね、ね、
うん、
そう、
そこで参っちゃうよね。
参りますよね。
うん、だからまあもうかかっても自分はね、うん、あのそこから移さないようにはしなきゃいけないけど、うん、自分は別にかかってもしょうがないかぐらいの気持ちでいた方がいいよね、
う
ん、
そうだね。
じゃないと本当にぶん殴ったりするからね、電車の中で他の人をね
、うん、なんかそうなれたくなる人っていっぱいいると思うよ。誰でさえそれこそ電車で喧嘩って結構見るじゃないですか、
はい、
だからさ、
うん、だからまあね、家にお年寄りとかがいる人はそんなわけにもいかないってなるかもしれないけど、うん、まあよほどじゃない限りはまあかかっても大丈夫だからね、うん、
だからね、まさにあのほら漂流教室でもペスト編ってあったじゃん、
う
ん、
はいはい、
あれみたいにさ暴動みたいになっても嫌だしさ、
うん、
死ねペストみたいな、
ね、まあ菅さんが真っ先にあのコロナって言われてぐちゃぐちゃにされる
ね。だからそういうのも怖いし
さ、パターンですよね、うん、でもだからさっきのほら社員証みたいなやつとかもさ、はいはいはい、だからあれもなんかもう昔から変わんないよね。だって昔はほら、うん、五津天皇の札とか、
ああなるほど、
だったり、うんうんうん、あの三峯神社の狼のね、うん、はい、札だったり、
結構有名なやつだよね、
はい、
うん、
するからね、大体その
神頼み
コロリが流行った時とかはね、うん、明治初期とか幕末とかで外国船が来たせいで、うん、コロリが流行った時、コレラが、
コロリってコロリ、あ、コレラか、うん、
が流行った時なんかもみんな三峯神社から狼の眷属をもらってきて、うん、あ、
そうね、確かにそれがなんかちょっと科学の味付けしたものに
一緒ですよ、
変わってる
ってことだよね、全然一緒です、はい、
うん、
でまあ実際に被害が実害がどうじゃなくて精神的なものだしね、やっぱり病気っていう伝染病っていうのは、
なんかもうそこら辺に蔓延してる気するもんな、
うん、
なんか、
うんうん、目に見える気がします、うん、色で見える気がしますよね、
うん、そう、なんかこの前ね、その薬局行ったら、うん、すっごい邪悪な顔した幼児がいたんですよ。
それはあのグレタさんですか？
違いますよ若干ちょっと雰囲気的に似てる感じの2歳児ぐらい、
2歳児邪悪な顔でよっぽど心が汚れてないと無理だと思うけど、こっち側の
なんかすごいそのもう古希が見える感じ、ほうはってなんか
さ、はい、
もう息止めたもんね、息
吹、空手の息吹みたいな、
そうだから
は2歳児って言ったらもう可愛い盛りじゃないですか。
いや、なんかその子はなんかね怖かったんですよ、ちょっと
邪悪、こいつコロナ持ちだって思ったわけよそういうことでしょ。
まあちょっと思った。そう。
一番精神的に毒されてるじゃないですか。この騒ぎで菅田さんが。
そうだからね、あのちょっと
手を挙げるのやめてくださいよ。
いやそんなことしませんけど。はい、だけどね、なんかべっちょべちょに手になっててさ。
まあそれはなるでしょうね。まあ別に2歳児だったら。
そうだからね、いろんなね、そういうのに惑わされすぎんのも良くないね。本当ね。うん。うん、
そんな感じですか。
そんな感じですかね。
他にも話してることはあったような気がするんだけどな。八村塁の真似はやったでしょ。神津地さんの話はしたでしょ。
あのこの前ほら東口でさ、うん、
はい、
それこそ集団ストーカー防止みたいなデモ行進やってたよ。
ああのアルタ前の広場みたいなところでね。あそこ結構特殊ななんか公園というか。うん、ちょっとニッチなやつやってますよね。
なんかすごいよね。なんでなんかやってんだろうと思って。
ね、集団ストーキング防止の、でもそれはさすがにあの組織だろうからね、うん、個人じゃないだろうから、うん、そういう組織があるんだね。
ね、だからそれも、うん、で沖縄から来たって言ってた。
え。でなんて言ってたの？この公園っていう
か。いや僕もなんか用事あったから別にすぐ足早に通り過ぎたけど、はい、
覚醒切る街の人に向かって
訴え
たわけでしょ。
そうそうそうそう、うん、まあ、誰も聞いてないけどね。まあだけどね、あの王健さんの信仰宗教思い出教って小説だと、はい、そっちが本当なんですよ。メグマ波っていうね、あの電波が人を狂わしてます、
うん、
最近また読み始めてるんでおすすめです。
はい、はい、まあそうなんですね。あの、はい、関わっちゃうと、なんていうかね、その、こっちも取り込まれるしね。
うん、
さっきの菅さんみたいに。
そうですね。
その、向こうの世界に移るからね、はい、あれはね。うん、まあ、それこそコロナウイルスみたいに。うんうん、だし、なんていうか、その、実現しちゃうから、向こうの妄想を。うん、
まあ、結びつけて、これ、それだってなっちゃうんだよね。うん、
だから菅さんみたいに、うん、あの、ね、関わっちゃったりしたら、
うん、
ほらほら来たよ、集団ストーキングしてる加害者来たよって
そうです、ね、
なるわけじゃん、菅さんが、うんうんうん、で実際軽くストーキングじゃそうだしね。
まあそうだしね、実際その YouTube で知ってるわけだから、向こうとしめれば、ね、はいはい、なんで私のこと知ってるのって話になる、
ね、なるよね。で顔に出るだろうしね、うん、そういう人多分すごい敏感だろうから、うんうん、あ俺この人知ってるっていうのを、
うん
うん、菅さんそう思ったことは察知されてるだろうしね、うんうん、
でもね、やっぱしやっぱりちょっと僕そのさっきはしょって話したけど、うん、やっぱり支離滅裂なところはあるのよね、
うんうん、
あのちょっとその激高し始めたから、うん、逆に向こうに寄った方がいいなと思って、はいはい、そのおばさんと話をちょっとした時に、うん、その集団ストーカーって僕たまにネットとかで聞いたりするけど、うん、実際どういうもんなんですかつって言ったら、
うん、
結構ねそれはもうとうとうと話してくれるのよ、
うん、
だけど終わりの方で気づいてっていうことをあなたは知ってるんでしょってなるんだけど、はい、結構やっぱそこら辺はね、こうね、
うん、
懐柔されやすいっていうの、
はいはいはい、怒ってるはずなのに、なんかいきなり友好的な空気になっちゃったりとかね。
もうね、明治、大正、昭和ですよ。ずっと長いこと、長いことそうやってストーキングしてんのよ。そうやって信者を増やしました。
ああ学会が
そうそう、
はい、
うん、そんなことがね、
おっしゃってたけどね、神津さんと出会わないように西武線まあね、西武線にはいないのか、
うん、あでももう本当ね、ゴジラとキングギドラが出会う
ようなちょっともういや、なんとかそれだけは避けた方がいいですよね、
うんうん、
平気であげるだろうからね、でまた煽るだろうからね、
そうね、そうね、
神津さんが、
うんうん、
いやだからね、まあ、暴力沙汰になったら本当に困るからね、うん、
まあでも本当ね、あとやっぱ春も近づいてきてるからさ、
はい、
余計にやばい人って、
はい、
あれ本当じゃない、春になるとやばい人って、
まあそうですね、はい、
そうだからね、これ聞いてる人もみんな、うん、 気をつけた方がいいよね。本当ね、電車に乗る際にはね、はい、コロナにも気をつける、気違いにも気をつける。
まあ、気違いにもっていうか、まあ、それはちょっと差別なんで、まあ、別に何か、うんうん、まあ、もちろん向こうが何かしてきたら、うん、なんか柔らかくね、ことを荒立てないようにスマホで撮影して、うん、SNS にアップするとかしないで。
しないでね、うんうん、とは思いますけどね。はい
はい、あ、ごめんなさい、なんか告知ってあります？
告知は特にない。
あ、そうですか、はい、作品とかも別に
別に今普通通りやってる感じです、
はい、私は、僕らの都市伝説シリーズというのがもう刊行され始めました。
あ、あの表紙かっこいいですね。
寝るの大好きさんね、
うんうん、
あの、そういえばこのうちら の, その 2,3 年前やったラジオイベントでもお便り読んだりしましたよね、寝るの大好きさん。
そうですね、
はい、
うん、
あの40人のうちの悪の強いリスナーのうちの一人、はい、文化庁メディア芸術祭賞受賞、
うん、いやいやすごいですよ、あのイラスト、
もうだってシャダラパーの坊主さんも大好きですし、
ね、うん、あ、そうなんだ、へえ、
帯書いてるじゃん、ひょうひょう買ってないの、
え、
マジか、
買って
るの大好きさんのひょうひょう買ってないの、
あ、じゃあ今度、はい
はい
はい、
のイラストで、
うん、
はい、もう1巻目が出てますが、うん、これからまあ春に新学期に向けて5冊出ます、うん、ただ学校図書なんでね、
はい、
あの流通は図書館流通センター TRC の流通になるんで、
そういうのあるんだ、
うん、で俺もこの仕事で初めて知ったんだけど、
うんうん、
まあ、従来の東藩日版とかがやるような太陽図書とかがやるような流通取り次ぎのやつじゃないんで、本屋さんとかには置かれませんね。注文すれば、客中すれば置いて取り寄せてくれるみたいだけど、うん、まあ、基本的には学校の図書室や、はい、地域の図書館に置く用のものなんで、まあ、ちょっと割高っちゃ割高なんですよ、
うん、
あの想定もやっぱり学校図書がガチッしっかりしてるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、あ、でもそういうジャンルの本ってあるんだ、うん、
あれ箱入りになるのかな、5冊全部一緒だと。
ああ、それかっけえな、
かっこいいね。だから結構、うん、あの物書きの憧れですよね、うんうんうん、ガチッとした
全集
想定の本で全集的に箱入り5冊ケースとか、
うんうんうん、ああ、うん、でもそうか、はいはい、それで出ると、
まあなので、あの無理に買ってくださいとは別に言わないんで、うん、図書館とかでねあったら借りてほしいし、はい、逆に図書館で購入すれば、
うん、
リクエストしてね、学校とか
に
リクエストして購入してもらえる、
はい、子供好きだろう、ああいうの。
ただ、うん、それこそシャダラパーの坊主さんが、うん、ひょうひょうの帯で書いてたように、うんうん、あのクラスで、こういうのが好きな人は一人しかいないと思うけど、うん、あの、ね、僕たちもいるから大丈夫だよっていう、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、いい帯書くね、それね、
そうそう、うん、ちょっと言葉の運びは違うんだけど、はいはい、そういうことを書いてて、うん、でもネルダイスちゃんと打ち合わせした時も、あの、まあ、多分これは怖い本とかね、
うん、
いっぱいあるじゃん、うん、子供の、
はい、
多分まあこれあの面白がってくれるのはクラスの中で一人ぐらいですよね、坊主さんの言うようにってやっぱちょっと違うね、やっぱり、うん、いや、いい、すっごいいいじゃん、
うんうん、
子供はどうなんだろうね、あの寝るの大好きさんの絵だったり、あと俺の変な結構不条理な話を、ね、
あ、
階段だったり、
でもやっぱそういうものを読んで、うん、クラスの中の一人のやつが何かそれを肥やしにしてい くでしょ
う、うん、いやだから深く刺さる人が少数いるとは思うんですよ、
うんうんうん、
あのそういうものだ、作品だと思うんですけど、うんうん、この本自体が、
うんうん、
まあすごい売れて僕たちがお金入るってことはないだろうな、
多分だからそういうのって何十年後か忘れた頃に、
そうそう、
復刊 .com とかで、
はいはい、
昔見てとても怖かったんですみたいな、
そうそうそう、
うん、
でも全然探しても情報出てこなくて、
そうそう、僕ね、あのね、どこかの国へようこそっていう本が昔あって、
うんうんうん、
めっちゃ怖いんですよ、
はいはい、
でそれやっぱし、
うん、
あの探して、
うん、
復刊 .com に見つけて、
うんうんうん、
本人のとこまで買いに行ったことありますけどね、
本人、
あのね、多摩センターでリサイクルショップやってたんですよ、はいはい、
ああ、その作者じゃない、
作者
は、
うん、大梅明さんという人なんだけど、
はいはいはい、
うん、
はい、
で、あの本人まで行って買いに行った、山梨で保険屋さんやってた頃、
うん、
して、まあ、一応名刺渡すじゃん、
うん、
そしたらね、うちの営業所の、当時僕がいた営業所の、
はい、
あの50人ぐらい人がいたんだけど、はいはい、その中の主任の一人が、 その人の妹だったの。
ごめん、ちょっとピンとこない。まあ、人間関係として近かったってことね。
うん、そう、めっちゃ近かったの。だから、うん、だけどね、そのどこかの国へようこそはそういう本だったのね、まさに。うん、だそういう存在になるんじゃないですか。
あと、まあ、それで言うと、うちの妻なんかは、うん、朝日ソナラムのこの怖い夢っていう、これそのシートなのかな、
うん、
これが手に入れたみたいなんだけど、うん、探してもないんですよ。
え、この表紙めちゃめちゃ怖くない？
あの、そう、朝日ソナラマ怖い夢ってひらがなで検索し、うん、すると出てくる。多分そのシート付きの絵本なのかなっていう感じなんだけど、これ見たいよね。でも確かに、
うん
うん、探してもなかなか出てこないんです
よ。あ、でもこうなるね、要素あるよ。うん、あの、その僕文章は読んでないけど、
そうなところで僕たちがお金儲けられるわけじゃないんでお金が必要なんです、うん、もうちょっと私はいろいろともう家庭の事情ですごいお金かかるんで、今お金が欲しいんです。はいはいはい、税金もすげえ持ってかれるし、
はい、
国民健康保険とかも、うん、あ、だからそれでもう今入りましたけどね、あれに。
あ、あの、あれね、あの絵本、日本
自動、
うんうん
あんまりこれなんか聞いてる人もいるっぽいから言いたく、やめよう。
まあ、まあ、そういう組合に入りました。
ポジ教にね、
ギルド的なね。
はい、
はい、うん、僕も引っ越しでなんだかんだで180万ぐらい使ったよ。
まあ敷金礼金回してでしょ。
まあ、あと冷蔵庫全部買ったりとか、うん、いろいろして、はい、うん、やばいっす、
やばいっすね。いや、ほら、若い頃の貧乏と違って、うん、その時よりは年収はあるけど、うん、出ていく金がでかいんで、
そうなの、ね、
あの、正直言って若い頃より余裕ないよ。だって、あの、なんていうの、若い頃は自分が我慢すり
ゃ、ね、
年収200万なかった時代ずっとあったけど、
うん
うん、でもそんなのただどうせ俺お金使わないし、
うんうん、
で時間があるから、ね、散歩してながら、うん、体動かしながらラジオ聞いたりとか、うんうん、図書館で本借りゃいいだけの話で、
今はね、そう
じゃない、お金を用意しなきゃいけない、100万、うん、200万とかを、うん、
分かる分かる、
うん、それじゃちょっとやばいことになるっていう、う
ん、そうですね、
きついっすよ、今のはきつい。
お金が欲しいから何かイベントをやるんですか。
あ、イベントもやります、金目当てでね、
はい、はい、
コロナウイルスでイベント自粛しろって言われてる中、
はい、
全くバジ東風で、うんうん、3月7日怪談師3、はい、これ朝ヶ谷ロフトでやりますね。まあ、昨日のロフトプラスワンの階段と階段についてっていう、はい、イベントの割とまあ流れちゃ流れですね。はい、板子さんも出るし、あと園長くんも出ます。
はい、
お、あの、ちょっと西浦さんが、
はい、
ちょっと事情で出れなくなっちゃって。
それで、コロ的な、
あ、人食いバクテリア的なことではなく、
あの、はいはいはい、
こう言うと嫌な感じだけど、あの、単純に多分、卒業式が、うん、
あ、はいはいはい、
この時期重なって、うんうんうん、あの、学校の先生ですから、
西村さん。そうなんですか。行っていいのそれ。
ダメなの。
え、知らないけど。
え、なんで。
そうなんですね。まあまあ、はい、
多分確か、
うんうん、
だからはっきり西村さんから直接聞いたわけじゃないか分かんないけど、
うんうんうん、
なので代わりに園長くんが出ますので、
はい、うん、
なぜわざわざそんな、うん、あの、地方の人を呼んだのかと思ったんだけど、
うん、
代わりに
、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあそれが3月7日、
はい、
平常通り
なんか、なんか知らないけど、やっぱりね、入りが悪いみたいなんでね、なんかのせいで。
なんか、
なんかのせいで。
コロナせい
で。コロリーのせいで。なので、お願いします。大丈夫、大丈夫。あの、かかっても死なないから。って言ったら、これ炎上するよね。一番言っちゃいけないやつよね。うん、
それはね。
イベントやる側が。
そうですね、はい。まあまあね、マスクするとかね。
マスクも、だって効果あるわけ、うん、だから、俺が嫌なのは、うん、そういう、言いましたっていうことで、うん、こっちは責任と、うん、取らないからね、はいはい、ちゃんとこっちはマスクしろって言いましたからねって、うんうん、その偽善性は嫌なんですよ。
そうですね、はい、まあでも各自ねあれして、
はい、
あの、防備して、
はい
はい、
で3月21日にも大阪のロフトプラスワンで、
はい、
ロフトプラスワンウエストで、はい、うん、こちらまた階段イベント、はい、これまた同じ流れですね。板子さんとか、
うんうん、
あの、京王線さんとかがやる、
はい、じゃあそれも、
はい、
まあ、大阪はまだコロナの人いないもんね。
ああ、そうかそうか、
うん、
はいはい、じゃあ大丈夫だ
、はい、
これだって人入んなかったらきついぜ、うん、大阪まで行くんだから、
ね、そうっすね、
ああ、うん、で田中さんも出るんだけど、田中さんは途中で抜けます。
なんで？
え、ダブルブッキング。
おお、おお、そうなんだ、はい、すごい忙しいね。
忙しいねっていうか、ダブルブッキングするなって話なんだけど
はい、
はい、
なるほど。そんなもん、
そん、まあ、とりあえずそんなところですね、うん、
あのね、僕自分の告知じゃないんだけど、
はい、
あのさ、津川さんからさ、
はい、
一文字いただきまして、
はい、漫画ね、
面白かった、
はい、
っていうのを
今さ
ら、いやいや、いね、いっちゃんといただいたから、
ああ、うん、いただいたのは最近ってことある、
そうそうそう、はい、あのすごいね、あの密度、
はいはい、
うん、何、なんか
ちゃんとね、バリバリ仕事してる、
うん、
ニートじゃないのにね、
そうだから、ほら、なんだろう、雑誌に連載してる定位みたいな感じでさ、
うんうん、
ちょっとこうキャプションみたいなのするじゃない、はいはい、だあれとか、はい、とても良かったです、うん、あと女の子が可愛いですね、
女の子可愛いですね、
うん、
ええ、
うん、とても面白いんで、うん、あのみんな見るといいと思います、
はい、
はい、
あとはもうない。
あとはそうですね、うん、まあ、ニューロ光入る人がいれば一言言ってくれれば、
はい、どっちに、
どっちでもいいですよ。
まあお金より困ってる方ですよね、うん、まあでも菅田さんも困ってるか。私も困ってるんだよ
ね、あのね、
はい、
そうだから今回引っ越しでさ、いろんなものを買ったわけよ、
はい、
家電とかね、
はい、
で僕はヨドバシカメラ、
うん、
信奉者なんで、
はい、
ヨドバシカメラで買うわけいつも、
はい、
うん、でポイントがつくじゃない、
はい、
うん、もう超ポイント持ちになっちゃってさ、
まあはいはい、
何万とかあるの、
うんうん
うん、で今回気づいたんだけど、すっげえ小汚い格好で行って、
うん、
ゲームとか買うときにポイントで買いますって言って、
うん、
ポイントを表示させるじゃん、
うん、
すっげえ態度変わるよ。
俺ヨドバシの店員って別にすごい、あの家電量販店の中ではだいぶ対応いい方だと思うんだけど、ね、
新宿は態度いいんですよ、
はいはい、
だけどね、町田とかちょっとね離れたところ
のそれは町田全体がだの人そこに住んでる人が、はい、いや、あのドキュンなだけでしょ、
あ、まあまあそれもあるかもしれないけど、はい、ヨドバシの町田店はあんまり対応がそんなでもない、
まあ、逆に行ってみたくなった
もん、うん、だけど、うん、あ、ポイントで全部、
うん、
あ、じゃあポイントで一部やっときますねって、うん、ポイント見せるじゃん、
あ、どうせ500円、
そうそうそうそうそう、
多数だろ
う、そうそうそう、7万とかポイントついてるじゃん、
お見せしました。
本当にそうなの、
嘘つけ、そんなあんたのそれは脳内の
お前
くだらねえ妄想でしょ、
また小汚いやつが任天堂スイッチの初音ミクのゲーム買いに来たわみたいな感じで見られてるのが、うん、ポイントを見せると面白いですよね、これね、みたいな感じになります。
そんな浅い、それはそれですごく浅いドキュンですよね。たかがゴールドポイントカードが7万円とかあっただけで、
うんうん、あのね、
大富豪だって。
そうだけどヨドバシって、うん、僕はあのクレジットカード機能付きのやつを使ってるんですけど、
はいはい、
あれさ作ったことあります？
ない。
あれ結構ひどいっていうかさ、
ひどいんだ。
いや、だから作りませんかって言われて、はい、作ったんですよ、うん、前に。で結構ねやっぱ審査があるでしょ、
うん、
で、まあ、まあ別に僕は平気なんだけど、
うん、
結構じゃあいついつに審査が終わるんで来てくださいって言って、
うん、
2,30 分後に行くわけ、うん、したらもう同じぐらいに申し込んだやつが何人もこう列を作ってるわけですよ、
うん、
そみんないる前で、あ、今回ちょっとダメでした、
うん、
って言われてんの、結構な人が、うん、あ、ちょっと今回カード作れなかったです、
あ、そこら辺ちょっと改善の余地ありですね、
聞かれたくなくない、
密室でやってほしいですよね、
うん、
か、まあ、メールとかでね、
そうそうそう、うん、だからもう僕もう、あ、もうこれ絶対取らない、絶対取らないわ、別に何もないけどねって思って、別に普通に通るからさ、
うん、
当然だからあれだったけど、やっぱ嫌な人いるよなって、
うん、
思いましたけどね、
町田多そうだしね、それ
それは新宿です、
あ、
うん。
すいません、ちょっと自分の差別感に気づきました。
はい、まあ、そういうヨドバシ豆知識もありつつ、
はい、
はいはい、そんなところです。
もうさすがに本当にいいのかな、
うん、いいです、
こうダラダラとね、アフタートークも長い、これじゃポッドキャストアワードに受かりませんよ、
はい、うん、あ、出してないでしょ別に。
出してない。まあでも、うん、まあ、そこはあんまり、そこに言及していくとどんどん 人を嫌な気分にさせていくだけなんで
、はい、じゃあ僕も聞かなかったことにします。
はい、
はいはい、お疲れ様でした。
はい、まあ、よくやるよって感じですよね。まあ、まあ、それとどめておきます。はい、
はい、はい、はい。